ただ、はい、続きいこうと。はい、今、これで空海が、仏門に入る決意を示して、そこから、まあ、日本の仏教が腐りきってるから、あじゃあ、まあ、中国に行って、本場の仏教を学びましょう、つって。で、彼が、その後、中国に渡って、学んできたのが、先ほどの、最澄の謙行からの、教えに対して、その下のところ、空海の教えは、大日経と金剛朝経っていった経典は全く聞かれませんと。はい、これを柱とする密教っていう教えなんだけど、と密教に関しては、こんな経典なんかよりもむしろ密教で最も重視される仏様、今は分かんなくて結構と、自分でこの矢印の右側に大日如来を中心物とするって書いてある。これであなたも密教マスターになります。去年全然分かんなかったやつでしょ。ここに密教を極めた人間がいるからね。そんななんか修行でも受けたんですか。あ、ちょっとね、あ、これはガチの話、ネタじゃない。はい、で、この密教っていう教えは、これ右側、カジキ等による、論述があるやつはカジキ等の等っていう漢字書けるようにしなきゃいけないんで、ちょっと練習しなきゃいけないけど、と、による現世利益を説くもの、と、うん、さっぱり意味がわかんないね、と、はい、そこで図解ノートのところ見ていきましょうか。図解ノートのところ。はい、先ほどの真ん中の右側の丸2番のところ、この謙行に対して、ついて今度は丸2番の密教とは、密教また赤の蛍光ペン引いて、カジキ等、いわゆる五気等による赤でアンダーライン、現世利益を説く教え、現世利益赤でアンダーライン。はい、で具体的にどういうものかっていうと、と、分かんなくて今は結構と、マンダラを用いた感情という儀式を受けたり、マンダラ、それマンダラって読むんだけど、赤の蛍光ペン。はい、でマンダラのマンとダっていう漢字、まあいずれ出てくるから今は丸しなくても結構ですが、丸してもいいよと、はい、マンチャラとかにしないようにねとね、マンダランダーはこれはうんとお茶の茶じゃなくて舌余るっていう感じだから、はい、マンダラを用いた感情という儀式を受けたり、山岳修行を行って超自然的な力を体得し僧侶がお前なんか嘘っぽいこと教えてねとね、うん、スピリチュアル的な感じがするよねと、うん、でも、うん、昔のテキストの方がもっとひどかったかな、うん、昔のテキストは山岳修行を行ってと、神秘的なパワーを体得したとか間違っちゃいないんだけど、合ってんだけどね。あ、パワーね、なんちょっとなんかね、どっちなんだいみたいな感じのね、やるのかやんないよ。やるのかいやんないのかいやるのかいどっちなんだいやんないよ。で、はい、そこから、その超自然的な力を体得した僧侶が、カジキ等で、カジキ等赤でアンダーライン、病気平癒、立身出世、除災を行うっていうもんですが、うん、さっぱりわかんないね、と、そう、密教に関してはちゃんと仏教の、この、謙行、密教の違いを勉強しない限り無理ですと、僕もわかんなかったから、仏教の、結構、まあ、入門書から専門書までちょっと読み漁ったけど、と、はい、まず、そもそも謙行の教えと密教の教えって何が違うかっていうと、はい、そもそも釈迦は、こう言ってますと、私の、まあ、このね、広めた仏教っていうのは、私自身が唱えた教えじゃないんだと、私自身が仏様である大日如来とかいろんな仏様から学んだ教えを、これは、私はその仏様から学び、それを、まあ、あなたたち弟子たちに伝えている仲介人に過ぎないって言ってるんですと。で、結局、まあ、釈迦本を残さなかったことから、弟子たちが書いた、経典、これを後世の坊主たちは研究していって、何冊も読み漁って、そこから、ああ、お釈迦様の言いたいことはこれなんだ、つってようやく、まあ、これで、まあ、気づくと悟りを開くっていうふうに言ったりするわけだけども、と、この、まあ、謙行の教えに対して、と、この密教では、この、経典の研究、これほぼ全否定ですと。無駄。だって釈迦の書いた本じゃないんだもん。釈迦が書いた本だったらそれ読む価値あるでしょうと、でも、弟子が書いて、経典であり言ってることはまちまちと。で一方、釈迦自身がこう言ってんじゃん、私は仏様大日如来とかからそういった仏様の教えを学んだんだって言ってて、今その釈迦が死んじゃってるんだったら、じゃあその釈迦に仏教を教えた仏様、大日如来とかそういった仏様の言っている真実の言葉を彼らから聞けばいいんじゃないのと。これが真言宗の言葉の由来なんですと。
じゃあどうやって聞くことができるんですかと。これは一般ピーポーじゃ無理です、君たちじゃ無理ですと、僕みたいに厳しい修行したり特別な修行した人間でなければ、この仏様の教えを聞くことはできないと、簡単に言うと霊力と、法力とか言ったりすることもあるでしょ。そういった力を、持っていなければ聞くことはできないっていうんですと、でそもそもまあこの密教っていうのを、空海が中国で学んでくるわけだけど、中国で密教をマスターしていた、人物に、慶可和尚っていう有名人がいるんだけど、まあ慶可和尚聞いた問題もあるけど、それは、関西にあるね、まあ頭おかしい、R 名館大学っていうところなんでと、そんなんできなくても結構だけども、あと、そこから、ここで慶可和尚が来る日も来る日もと、私がこのマスターした密教をね、これどうにかしてね後世に伝えたいんだよねと、あでもそれをマスターできるようなそれだけの人材がいないんよと、誰かいないかなーつってね言っててでいろんな坊主とかが中国人がやってきて、それは私ですかねと、君じゃないっつってね、それは私ですかね、君でもないとね、ね誰かそれ見合ったね人材いないかなっつって、でそこにとことか歩いてきた空海君が、あと、すいません、あの慶可様にちょっと話を聞きたくて来たんですけど、君か、君だね、君に決めたっつって、で空海はここで、この慶可和尚のお眼鏡にかかってと、はい、じゃあ空海君とね密教ってものを君に全てを、全ての、ものをこれをね君に伝えるからと、まず密教において、必要なものがあるんだけどねと、ここで密教の世界ってどういう世界かそれを説明しようと、あこれは空海自身がね、密教っていうのを言葉で説明するのは難しいって言ってますが、まあ、僕は説明できますと、先生空海超えたんですか、超えたね、で、まず、密教今日の仏の世界っていうのは、こんな感じの、こちら、写真でお配りしたと、これは、文化史概説のところに対応した写真をお配りしたと思いますがと、今自分で用意してと、手元に用意してと配ったプリントの方の、何ページかなと、文化史講義録の PQ 対応写真みたいなやつがありますが、それの右上に、京王五国寺の、まあ、曼荼羅、妖怪曼荼羅っていう方で、大僧会と、金剛会っていう世界があるけど、と、これ仏の世界を図式化したものって言われるんですが、さっぱり意味がわかんないと、そもそもこの絵でもわかんないでしょうと、これはまずどういうものかっていうと、仏の世界っていうのは本来二次元なんかじゃ表現できません。これは三次元で表現するんですと、宇宙空間みたいなもので、と、君たちにはまあそういったね、霊力とかね、法力は宿ってないけど、僕にはもう見えますんで、と、今僕の隣に、どういう仏様がいるか見える？見えない？見えない？ここに大日如来がいるのよ。お前ちょっとお前最近食いすぎだね、お前腹出てんぞ大日如来と。それからあとあっちに弥勒菩薩、あっちは観音菩薩と、あとは後ろの方には阿弥陀如来が俺の方見てんねと、いやまだそっちに行くつもりないんだけどと、つまりまあ極楽浄土に行くつもりはないよってことだけどと、そういった宇宙空間みたいなところにいろんな仏様が、これがふわふわ浮いてるのがそれが仏の世界であると、ただ、まあだからこれを今だったら VR でやれば面白いのにね。東京国立博物館で密教展というのがあるから、俺は VR 導入してくれと。ね、そしたら、おーと、おーこれ大日如来やと、こっちには弥勒菩薩とね、まあ、気づくやつも気づくやつね、全部仏様の違い分かるやつは気持ち悪いけど、と。ね、まあ、俺の元カノだったら多分ね、それだけで、なったかもしれないけどね。で、そういった VR ゴーグルとかで表現することは可能ですが、この下には当然無理なんで、そこで二次元で表現したのがそれが曼荼羅っていう仏の世界。これ全部丸いの何ですか？全部仏様です。全部ですか？はい、全部仏様ですと。で、そのうち密教で最も重視される仏様、大日如来がここにいますと。これ、金剛界っていう世界では、この一番上にいて、真ん中の、一番上にいて、で、セカラとは、もう一つ、宇宙みたいなもんだからもう一つの世界があって、大蔵界っていう世界では、ここの真ん中に大日如来がいるんで、自分で写真のところに、と、丸でもして、まあ、線出して、上に矢印出して、大日如来って書いておきな。はい、この金剛界の世界では一番、真ん中の上にいるのがこれが大日如来、それから大蔵界の世界ではもう中心にいる中央にいるのがそれが大日如来なんでと、はい、自分で上に矢印でも出してと、佐藤今どこやってるのか分かんない、この写真のプリントの配ったこれも後ろの方にあるやつや、後ろの方に写真がついてるから それの穴埋めじゃないやつを探してと、はい、見つかったね。それや。はい、で大日如来って書いといて、この大日如来がと、いる、まあ、こういったいろんな仏様が、いる中でと、ここで空海が初めに受けたのが中国でこの慶化和尚から、勘定っていう儀式を受けるんですと。勘定っていうのはこういった壇上があってと、この祭壇みたいなところの一番上に空海が、ここで登りと、で、はい、空海君と、はい、頂上まで登ったねと、はい、結構高いっすねとね、はい、そしたらちょっと目隠しするよと、おほら
僕結構、うん、こういうの、 結構興味あるんですけど、あ、そっちのプレイじゃないからと、
で、目隠して色味の花っていう花を持たせるからねと、はいと、で、その花をとここからね、この地面のところにここにマンダラ敷いてあるからと、あ、これマンダラクソでかいからね、8メートルくらいあるから、だから博物館行ってみればマンダラのでかさ、そしてあとはこの一個一個が仏様が明確に描かれてるんでと、ですんで現場行ってみる方が、まあ感動するかもしれないけどと、はい、でここにマンダラを地面に敷いた上で、はい、じゃあ空海君上から色味の花っていうこの花をね、これ上から、ここから落としてねと、あ、分かりましたと、はい、じゃあ落としますパラッパラッパラッパラッつってで落ちていったら、そしたら見事大日如来のところに落ちたんです。
うわあ、空海君これはすごいぞと、
ね、いいかいと、お坊さんっていうのは、坊主っていうのは、誰かしらこういった仏様と、縁とゆかりみたいなものがあるわけよと、でその中でそのどの仏様とゆかりがあるかそれを調べるために今この勘定、っていう儀式を行ったんだけど、君はどうやら大日如来と縁とゆかりがあるようだと、これは千年に一人の逸材だ。
マジっすか、俺仏教界の橋本環奈ですか。
そうだ、君は仏教界の橋本環奈だと、でも、これはね、偶然かもしれないから明日今度はもう一つこっちの体操会でもやるからと、明日また来てーっつって、で、翌日、また空海君が、この花を落としたらまた大日如来のところに落ちたんです。君はやばい、千年に一人じゃない、二千年に一人の逸材だと。
じゃあ俺誰なんですかと、
分かんない、二千年に一人のアイドルって名乗ってた人もいるけど分かんない、覚えてない、だからもう君はもうとんでもない逸材だからと、これで大日如来の真実の言葉を聞き出すことができるだけの、それだけの逸材だ、私が見込んだだけあると、はいと、じゃあこれで僕は、大日如来の言葉を聞くことができるんですね。いやまだできんと、君はただ大日如来と、ゆかりがあるだけと、それとつながっているだけ、そのためにはと、君はとりあえず、これでね、まあ、それ以外の密教の話を全部これを、マスターしたら直ちに日本に帰りなさい、で日本でその後修行をするんだと、ね、そして、日本に戻ってきた空海が修行の場に選んだ場所がこちら、綺麗ですね、なんか霊力宿ってません、霊山の一つ高野山です。ですんでこういったところで修行をしろ、千日修行つって千日間一人でここで生活をするんですと、でそれを乗り越えていくと、でちなみにその高野山には、当然、まあ、高野山金剛淵っていう中心寺院があるわけですが、その、山で千日間、まあ、修行をすることによって、ここで、いわゆる法力霊力を宿らせて、その後、この霊力を持った法力超自然的な力って言ったやつ、法力を宿らせた坊主が何をするかと、はい、こちらこれは、密教で使われる法具ってやつですが、こういったものを用いて、まあ、代表的な密教で行われる家事祈祷の一つ一つにゴマ法っていうのがあるんですけども、と、ゴマ法っていうのはそうだなと、今この場ではちょっとそれは、うん、できないんだよね、火焚かなきゃいけないからね、ですんで本当は燃やしたいところなんだけどね、何か燃やせるもの、いやそしたらまたとんでもないことになるから、うん、やめとくけどと、ね、もうだから君たちの、まあ、目では見えないだろうけど、ここに今燃えてる火が、ね、こんな感じでね、なんか違うな、ちょっとなんか神秘的な空間作らないとな、穴って書いてありますね、うん、はい、ですんで神秘的な力が、あ、大丈夫、はい、で、はい、そこから、はい、ここから、まあ、僕が、呪文を唱えていって、例えば君たちの何かしら願い事を、これを、実現させますと、何かしら君たちもね、叶えたいこととかね、そういったものあるでしょうと、ね、それを言ってくれれば私がね、ちゃんとここで、ありがたい呪文を唱えますんで、じゃあ、そうだな、誰かしらないですかね、希望とかね、こういう夢とかね、じゃあそうだな、高橋なんかない、これが欲しいとか、なんもない。
何欲自体がない、うん、よ捨て人になっちゃったかな、ね、じゃあそうだな中田と、うん、なんかない、うん、
雨止ん
で
ほしい。
ああ、いいことを言うね。うん、そうだな。うん、天気予報見といて。あ、ちなみにこれもできます。これもできます。例えば雨が降ってない地域の日照りのところの人々に雨を降らせることもできます。他にもなんかないかなと、ね、中山と。僕が求めている答えは一つなんだけどね、君たちが叶えたいことってないですか？ですよね。大学合格だよね、うん、これ他の校舎ひどかった、ね、例えばそうだな、なんだっけな、彼女が欲しい、うん、Tinder でもやれば、ね、あとはお金が欲しい、バイトしろバーカっつって、あとはフルーツの盛り合わせが欲しい、高島屋行ってこいっつって。でじゃあ僕の後に続けて呪文唱えていっても結構です、ね、唱えられなかったら無理でもいいから、ね、心の中で唱える形でもいい。ちょっと待って、数珠みたいなの欲しいな、時計を数珠に例えるか。なんぼあきゃしゃほんまりそわか、誰がついたポコペンポコペン、誰がついたポコペンポコペン、タッカラッとポッポルンガパパレットパロじゃ、ポルンガ頼みです。これはポルンガを出す時の呪文です。これであなたは大学受験合格します。おめでとうございます、ね、あとは中田、ね、熊本の雨止むように俺がご祈祷しとくから、うん、戻ったらご祈祷しとくから、はい、これが君たちにご利益をもたらす家事祈祷、お祈りをすることによって君たちに現世利益をもたらすんですと、はい、では今ねご祈祷に結構時間もかかりましたんで、お気持ちで結構なんでご祈祷代をいただければ、お気持ちで結構です、お気持ちで、うん、お気持ち何歩ぐらいいただけますかね。まあ一般的な相場はちょっと言えませんが、僕がご祈祷してもらった時にもお気持ちでって言われて、僕は1万を渡したらこんなにって言われて、えっつって、ちょっと返せやっつってちょっと言いたかったけど、うん、それより安いです。そう、5000円ぐらいです。5000円ぐらいで、だから君たちもご祈祷してもらいたかったら、特定の、まあまあそうだな、ここら辺でご利益あるところそこまで知らねえなと、うん、まあ行きたいんだったら、まあ、真言密教行けば、高野山とか行けば、ただ予約制とかだからちゃんと予約してから行かないと無理だけどね、あとは集団ですから、でかいとこだと、ならちょっとちっちゃいお寺行かないと、そういった一人用はやってくれないけどと、はい、ちなみに、先生は何のためにご祈祷しに行ってもらったんですかと、ご祈祷してもらったのはこれは友人の病気の栄誉を願って、なんで佐藤、
あまりにも真っ当な、
そう、はい、そうだから僕はそういう実は人なんですよ。授業で演じてる時と、実際の根本は違いますよと、ね、はい、で、はい、それが、もう一回読み直してみようかと、はい、密教の説明もう一回読み直してごらんと、はい、先ほどの、はい、密教とは、ここで曼荼羅を用いた灌頂という儀式を行ったりと、はい、さっきやったやつね、この壇上の上から、花を落とす儀式を受けたり、山岳修行を行って超自然的な力、いわゆる法力、霊力を、体得した僧侶が家事祈祷で病気併有、立身出世、除災と、ね、だから、雨乞いだとか、あとは、雨なくしてもらいますようにとか、そういったお祈りもできるからと、受験合格ももちろんやってくれますと、ね、5000円でやってくれますから、僕もやりますから、ね、だから僕に頼めば、ね、5000円でやりますんで。 ご利益があんのか。
で、そっから、その下、これの方が、これ天台宗なんかよりも断然良くない？天台宗なんてさ、結局あれじゃん、自己満足型じゃん。自分でこれで経典マスターして、あーオッケーっつって、これ悟り開いたっつって、人々に君たちに何もご利益もたらさないに対して、これは君たちにご利益をもたらすから、その下、貴族や皇族の支持を得る、青でアンダーライン。あとは国公立の論述がある生徒のみですが、米印のところ、朝廷では法衛など、鎮護国家仏教の役割、鎮護国家仏教の役割は論述がある生徒のみ、緑でアンダーライン。具体的に言うと、そうだなと、その後、例えばこういった密教が、何をやったかっていうと、鎌倉時代が一番わかりやすいかな。外国が攻め込んできました。元寇がありました。その時に、敵国退散、敵国退散、敵国退散つって、結果、神風が吹いたんです。ですんで、幕府に恩賞をつって、で、幕府が、よくやったつって。科学がない時代ってこういうのは全部信じられることになるかなと。それからあとはその下丸三番と、ここで今山とかで修行するって言いましたよねと。だから、この密教では山岳修行が重要なんですよ。で山で修行するって言いましたが、あれ山ってもともとなんか信仰の対象じゃなかったっけと。山海島とか自然そのものを崇拝するのがもともとアニミズムを元にしていた神道があったよね。だからここで神道とも信仰の対象が被っていくんですと。ですんで、仏教と神道本来だったら全く別物なんだけども、ここから日本では仏教も神道も同じだねと、それをそのまま神仏集合って言って、それがこの時期から一挙に広がっていくことになる。その下丸三番神仏集合赤の蛍光ペン引いといて、の神道は赤でアンダーライン。正確にはこれは奈良時代から始まってるんで、奈良時代、緑でアンダーラインだけど、と、これの神仏集合とは、神義思想、これが後に神道として体系づけられていくんで、下に後の神道って書いておきゃいい。ちっちゃくね、後の神道が神義思想ってやつです。はい、後の神道。はい。が、神義思想と。はい。で、これが広がっていくのが、今、密教が伝わったことによって、この時期から一挙に、全国で、まあ、神仏集合の考え方が広がっていく。もう、このまま神仏集合はずっとその後、明治代で神仏分離令が出されるまで、日本ではもう神も仏も一緒くたですから。ですんで、まあ、そこら辺の影響、君たちは院政期にもやらなかった。延暦寺の坊主がさ、みこし担いでやってこなかった。でしょ、いろいろ突っ込みどころ満載だよね。みこしを担いでんのが坊主、今でもやってほしいよね。いろいろもうそれだけで、いやちょっと坊さんに突っ込みは難しいけどさ。はい。で、それの、まあ神仏集合の始まりは正確には奈良時代からと。なんで奈良時代からなんですかと。例えばだってこの神の子孫であるのって天皇でしょ。その天皇である聖武天皇がと、今のこの不安っていったものを仏教にすがって、救ってもらおうとしませんでした。だからもうその時点から神様である天皇がこれが仏教にすがるっていう時点で神仏集合は始まってんですよ。奈良時代から始まってて、これが平安時代の頃にこれで一挙に広がっていく。はい。そしたら極の核に戻っていこうと。はい。これで経典なんかどうでもいい、大日経金剛長経なんてどうでもいいと、はい、いうのが分かったでしょ。で密教は家事祈祷を、による原生理学を説く教えで、中心寺院となるのは右側高野山の金剛淵、高野山金剛淵の部っていう漢字に丸をしてと。はい。で、いろんな人にご利益をもたらすから、当時の嵯峨天皇から絶大な支持を受けたのが、この空海で、そこから嵯峨天皇から、京都の東にさ、まあ、使わなくなったお寺があるから、それやるよ、つって。はい。で、嵯峨天皇から賜ったのが、はい。当時から名前を改めていくのが、京王護国寺。別名当時と、どっちでも結構ですと。まあ、元は当時。そこから京王護国寺って言われるようになりますが、今ではまあ、略称で当時って言われたりもするんで、どっちでも OK。はい。嵯峨天皇から賜ったお寺。はい。だから、この時代の坊主は基本的に当時とかで修行していくんだけど、空海様とね、これで修行していってとね、で最終的にこれで悟りを開くためにはどうすればいいですかねとね、密教って難しいじゃないですかと。まあそうだねと。俺もまあ悟りを開くまでにまあかなり順番経てるから、大体まあ10の段階に分けて説明すると分かりやすいかなつって説明したのが右下のところ。はい。それが十住心論っていう悟りを開くまでの段階を、10段階に分けて説明したものと。はい。でこの空海の の教えはと、まあ、これは、まあ、密教って言ったものはこの時代一挙にブレイクしていくわけだけど、密空海が未だに信仰されていたりする背景としては慈善事業とか社会事業に貢献したっていうのも大きいと、左側の、重々神論の左側見てみると慈善事業のうち丸一番手芸出院、手芸出院の手っていう漢字に丸をしておけ。さっきやったけども空海は地方の国学で勉強して例外的に大学で学ぶことができましたが、あと彼は軍事の出身だったから勉強できたんですと。じゃあ庶民出身だったらと、そういう教育機関もありませんから、じゃあ身分に関係なく誰でも通える学校を作ろうよ、それが手芸出身と、それからあとは自分の出身であるのは讃岐の国の万能池はよく洪水が起きていたんで、じゃあ、こちら写真が万能池ですが、あと、この万能池の修築を行って洪水を起きないようにしましょうと、そういった万能池の修築でも知られてるのが空海君と、はい、じゃあこれで真言宗と天台宗どっちのがブレイクすると、そりゃ、真言宗に決まってんでしょうと、だから焦ったのはもう最長の方やと、やっべーと、ね、空海が伝えたこの密教がと、これが一大ブレイクしてるからと、これはあれだな、うちの天台宗でも、天台宗の方でも密教始めないとまずいから、空海君と、僕ちょっと密教学びたくて空海君の弟子になりたいんだけどと、あ、別にいいっすけど、最長さん僕より年上ですけど、そういったものを気にしないですか？全然気にしない。で、密教教えてもらえるんだったら、それ大丈夫だから、と、わかりました。じゃあ、さっきやった勘定っていう儀式を、今度は朝8時にやりますんで、来てもらえますか？と、わかったーっつって、これ、午前の7時にいます。空海くん。あ、違う、最長くん。もうやる気満々。空海くんと、これで、あれだよね、花落とすんだよね、と、そうですね、と、それで、誰かしらの仏様と結びつくのを、それを探し出さなきゃいけないんで、あ、じゃあ花落としてもらえますと、はいっつって、で、実際これ記録とかでも残っているんで、と、博物館とかに行ったりすれば、まあ、東京にもし行く機会があったら東京国立博物館とかそういったもので、まあ、密教展やっていたら、見てみると面白いと、ちゃんとその記録も残ってて、いわゆる師匠に、空海の名前があって弟子のところに最長の名前がしっかりと刻まれていますが、で空海君どう、僕は100年に、いや1000年に1人の一切かい、まあ10年に1人ぐらいですかね、まあちょっとなんかムカつくんだけど、まあいいや、あ、まあとりあえずこれでこの儀式終わったんでしょうとね、じゃあこれで密教マスターできるはずだから、密教でさ一番重視されてるさ大日教と金剛長教っていうこの経典貸してくんない？最長さん違うんですよ、密教っていうのは、その後の修行が大切なんで、と、ですね、経典の研究なんてぶっちゃけどうでもいいんですと、ですんで修行まずは、しっかりとなさって、いや言ってることだ、分かるんだけど、大丈夫、俺経典のマスターで生きてきた人間だから経典マスターすれば大丈夫だから、だから大日教と金剛長教を貸してくれれば、いやだからそうじゃなくて密教っていうのは修行することが大切なんで、経典いくら勉強したところで無駄なんですよと、修行することで、と、いや言ってることがよく分からへんと、俺経典の研究で生きてきたし経典マスターすれば大丈夫、ダメよこいつと破門つって、で破門されちゃってと、でその際に、空海から、まあ、最長宛てに手紙が届けられてと、いいですか、修行することが大切なんで経典なんて貸せませんよと、っていう風信状っていう手紙が残っていたりしますと、いずれ、まあ、そうだな、文化史概説のところで、まあ、書道の歴史のところでも出てくるけど、結局だから最長の時代に、天台宗では密教を始めることはできずと、で、密教をやらないとこれ時代に、置いていかれるよねと、ですんで、最長の弟子であるそこから、表になってる下のところ丸2番と弟子の円仁と円珍の2人が、ここで空海とは別ルートで中国に渡って天台宗で密教を始めていくんで、円仁と円珍の上のところに、はい、最長の弟子とか知らなかったら書いとけ、はい、最長の弟子、はい、による天台宗の密教かと。で、この天台宗はつまり初めは、兼業だったわけですが、と、途中から密教を始めていく。な、この天台宗の密教のことを、これを右側に空いてるスペースがあるでしょう。天台宗の密教家の右側に空いてるスペースがあるから、これを対密って言うんです。天台宗の密教だから対密、もうそのまんま。ちなみに僕が受けた方はこの対密の方なんで、本当はね、真言宗の方の密教を学びたかったんだけど、と、時間がちょっと取れなかったんで、はい、で先ほどの、空海の方の真言宗のところの密教、こちらの方は、この天台宗の密教の対密に対して真言宗の密教は統密って言っていくんです。 え、なんで先生糖蜜なんですか？自分自身で覚えられそうになかったらつなげときゃいいけど、中心寺院どこだった？
東寺だから、
東のお寺から東寺から東密っていうんです。で、書き終わったらここのところ両者の間に矢印出して、対密と東密の2つがあるよね。で、東密の東は東寺から来てるよってことをつなげれば、
なんだ、結局文化史もつなげていくだけじゃん。そうだよ。
まあ、その中でやっぱり密教は本当難しいから、だから俺もいろいろ本読みまくってたわけだけど、
はい、そしたらこれで天台宗は兼業から密教へと切り替わっていくわけだけども、と、まあ、その後兼業もやるけどね、経典の研究もやるけど、はい、ただ円仁と円珍の、その後考え方の違いをめぐって両者が後に対立しちゃうんで、その下のところ丸2番の下のところ円仁の別名円珍の別名の、自覚大師小大師は放っといて結構と、はい、で円仁の方はそのまま比叡山円略寺に残って、はい、こちらのグループは三門派と言って、中心寺は比叡山円略寺、そして中国に渡った時の渡航記録として、これ通信の中でも出てこなかった後、838年中国に渡った時の記録が日東愚峰巡礼後期に残されていて、一方で円珍の方は比叡山延暦寺を降りて下ってと、また別のすぐ近くだけど、今度は、御成寺っていうところに拠点を置いたんで自門派と言って、拠点は御成寺もしくは三井寺と書いて三井寺って言いますが、彼も中国に行った時の記録が残っていて、行歴記っていうけど行歴記は出ねえから消しといていいですと、どうせ質問があるだろうなと、円珍は先生、こういった渡航記録残してないんですか？残してるよと、でも聞かれないからと、だから一応つけといただけ。ただ先生、円仁と円珍どっちがどっちか分かんなくなるんですけどと、うん、覚えられなかったら覚え方は、はい、お嬢に貢いでお寺でお嬢にで本庄寺、三井でで三井で三井寺の三井、お寺でで自問派の寺で、お寺で地と、はい、何が入るか分かんないね。これは分かんない。え、なんか変なニヤニヤしてるやつもいるけど、ね、わけ分かんない。これはエーグチでしょ、マックのエッグチーズバーガー、うん、これもエグチはやっぱりよく頼むし美味しいもんね。240円だよ今、うん、コスパで言うとエグチは安いし、逆にハンバーガーの方が値段最近高えなって思ったけど、ハンバーガーで何分したか160円かは、はい、出口ですんでエグチです。はい、君たちの変な想像はやめてね。はい、コンプラ対策 はい、で、そっから、これで、天台宗真言宗の話は終了と、はい、一方その後と、はい、次の平安時代中期になっていくと、今度流行っていくのはまた別の教えの浄土教ですが、と、浄土教に関してはこれが流行っていった背景は、テキストの一番右下のところ、はい、末法思想が背景、通信の中でも一応、さらっと触れてるんだけどね、と、はい、末法思想とは、はい、これはまず釈迦が亡くなることを釈迦入滅って言いますが、頻度はこれ緑ペンよと、はい、で釈迦が亡くなった後と、そこから釈迦が亡くなってから1000年間の間、釈迦の教えはその後も正しく伝わっていくであろうと、その期間は正しい教えが伝わるから正法と、で釈迦が死んでからさらにそこから1000年間は釈迦の教えは少しずつぼやき始めて乱れていくだろうと、それを造法っていうんですと、偶像の、まあ、イメージを持っていればいいと、偶像英語にすると、となんていうの、アイドルって言うんでしょと、ね、アイドルはあくまでも偶像だよねとね、ですんで、トイレ行かないとかそんなものは、偶像だよねと、はい、で、はい、そこから、造法へとの変わり、そして釈迦が死んでから2000年後になると、そこから1万年間続いていくんですが、世も末となるだろうと、それを末法と言って、世も末となるのが末法だけどもと、はい、それが1万年間続くんで、今末法の世の中だからね、だからね、コロナ禍とかそういったものがあるわけよ、あれも末法の世だからです。いいですか？だから君たちはこの末法の世の中あと9000年生きなきゃいけないんで、ですんで、これからネモ教っていうね、
宗教が出来上がるんでね、ぜひそこにね入信していただければ、ね、その際にはね、全財産をですね、いただきまして、ね、君たちのね、まあこの汚い金にまみれたものをですね全部浄化してまいりたいと思いますんでやばい絶対新興宗教のやばいやつや、はい、で、はい、そこから末法の世の中はいつから始まるかっていう、釈迦が死んでから、はい、ここから2000年後、ちょうどこれが末法元年に当たるのが、一番下のところよと、図解のところについてるけど、末法元年の始まりは和年号でいうと永正7年と、西暦でいうと1052年から始まると、はい、で年号の覚え方は、これは前にもやったこともあるけど、はい、末法元年はこれは戦後に来るぞと、で戦後に来るで1052年、で応用力の問題でもあるけども、とその1052年から末法の世の中が始まっていくと、だから人々は、もうああもう末法の世だからもうろくでもない世の中になるんやとね、疫病とか飢饉とかそういったものが絶え間なく起きと、そして、それを象徴するかのごとく、この1052年の1年前にはちょうど戦も起きていますと。さてでは通史の知識の確認になりますが、1年前の1051年から東北地方で起きた戦乱とは何でしたっけ？それとつなげればちょうど、あ、1年前にも何か起きてたよなと。安倍頼時、これが東北で暴れだしと、源頼義、義家がそれを鎮圧した出来事、はい、覚えてるやつ、はい、うん、そう、前9年の役が起きてる。それとつなげることができるよね。はい、だから1052年が近づいてくると、人々はもうあれはもう末法の世が近づいてる、近づいてきてるから世の中ろくでもないことが起きるんやとはね、もう今の世の中で生きててもね、何も希望も見出せんわっつって、はい、そこから、はい、図解ノートのところの丸4番のところに戻っていこうかと、はい、ここから、全丸ごとほぼこれでチェックできるけど、1052年を末法元年とする、1052年赤の蛍光ペンを末法元年とする、末法思想の広まり、末法思想も赤の蛍光ペン引いといて、末法思想の広まりは丸ごと赤でアンダーラインだ。そうすると人々はもう今のように生きててもね、もう末法の世だからろくでもねえ世の中だから現世に失望するようになり、せめて死んだら来世では幸せになりてえよなーつって、来世での幸福を願うと。じゃあ先生、密教にすがればよくないですか？残念、密教は、これは、現世利益ですと。現在の世の中にしかご利益をもたらさないんで、死んだ後のことは保証してくれない、その死んだ後のことを保証してくれるのはその下、浄土教ですと。丸5番、浄土教、赤の蛍光ペン引いて、これは極楽浄土への往生を願う来世利益を説く教え、来世利益、赤でアンダーライン。もう論述、正誤問題の定番、密教が現世利益、で一方で浄土教は来世利益ですと。でどうすれば極楽浄土に行けるか、その下、念仏を唱えて、念仏、赤の蛍光ペン、そして浄土教で重視される仏様は阿弥陀如来、赤の蛍光ペンの住む極楽浄土に往生すると、これが上流貴族や中流貴族の支持を得る、青でアンダーライン。例えば代表格が藤原道長ですよ。道長はと、自分が出世してる間は密教の世話になりと、周りとかも例えば呪ったりとしていくけども、ところが1018年に自分の3番目の娘の医師が御一条天皇に嫁いだ時に、この世は我が世とぞも持ち続きの確たることもなしと思えば、あの歌読んでと、その席でぶっ倒れてますと、で、まあ、あの世に行きそうになって、その後息吹き返して、ああよかった、生きてたけど俺極楽浄土に行けんのかなとね、もう怖くなってきたから、あ、お寺作るとね、仏像作れっつって、その下、はい、道長が作ったものが北条寺の無料寿院、北条寺だけで結構ですと、はい、法政寺って書いて北条寺、赤の蛍光ペン、これは道長、赤の蛍光ペンが建立した阿弥陀堂、阿弥陀堂、赤の蛍光ペン、はい、それから頼通が建立したのがその下、平等院鳳凰堂、赤の蛍光ペン、頼通、赤の蛍光ペン、阿弥陀堂、赤の蛍光ペン。なお頼通の平等院鳳凰堂の年に関しては聞くこともできますと。さて何年に作られましたか、知ってるやつと、はい、山内 1053年、そうね、末法が始まった翌年に作るっていうね、こののんきなね、ところが僕は頼通は大好きだけど。
はい、でこの時代は、京都を中心に、こういった、貴族とか、そういったものが知っているだけ、地方の人間は浄土教の教えは知りません、その下、地方の人間に伝わっていくのはその下院政期の頃ひじりって言われる簡単に言うと坊主たちによる布教で地方に伝播青でアンダーラインで地方豪族に普及青でアンダーラインなら地方の中で、力を持ってた奥州藤原氏が中尊寺金色堂藤原の清平平泉阿弥陀堂全部赤の傾向全部金箔の6つの国にあるのがそれが、中尊寺金色堂でしょ。じゃあ先生庶民にはあ庶民にはまだし伝わってないです。庶民に伝わるのは鎌倉時代になってと、これで法然とかが出てきて法然が庶民に伝えたことでようやく庶民たちはあこれでようやくね、自分たちはこのね、まあ不幸な世の中から幸せになれるんだっつって、はい、そこから浄土宗とか浄土真宗とかがブレイクしていくことになるわけですと。はい、そしたら左側の方あとは極の確認をちゃちゃってしていけばパパッと終わり。はい、左側の方のまずは、国風文化のところの丸一番うんと末法思想を背景にこれは釈迦入滅後商法造法末法の世となっていくそうで末法元年は永正7年うんと和年号でいうと永正7年ですが西暦だと1052年と、はい、で丸2番これを背景に丸2番の浄土教これは阿弥陀如来の住む浄土への往生を願う教えで南無阿弥陀仏っていう念仏を唱えることで極楽浄土に往生できると、はい、でこのような教えを広めていった坊主たちのことをその下、はい、ひじりって言いますが代表的な坊主がその下空也と源信の2人と、はい、これは論述問題で書いたりするときに空也と源氏の時系列を間違えているやつがいるけど空也は左側に10世紀半ばに活躍した坊主なんで左側に10世紀半ばと源氏は10世紀後半です。はい、10世紀半ばと10世紀後半で書き終わったら黄色でアンダーライン。はい、10世紀半ばと10世紀後半で黄色でアンダーラインで空也はと、はい、京都の東の位置とか西の位置とかで布教して右側庶民層へ普及して、布教して、今言ったように市場で布教していたから一の聖とあとは常に南無阿弥陀仏って言ってるから阿弥陀聖と呼ばれ鎌倉時代になると彼の、まあこういったね偉人である、この空也の、仏像も作られてますが鎌倉時代の仏像が六原蜜寺の六原蜜寺の蜜っていう漢字に丸をしておけ、はい、これ蜂蜜の蜜じゃない密教の密じゃなくて蜂蜜の蜜だからね。はい、で、これは鎌倉時代に高尚が制作したものですがと、はい、写真は一応こちらですね、先生ゲロ吐いてるんですか？違います、彼は南無阿弥陀仏って彼が唱えるとそれが、固まるそうですと、ですんで、ここら辺にこれ南無阿弥陀仏って書いてあるのね、でも先生どうやってこれ止めてるんですか？針金で止めてありますと、でもこういった声が固まるとしたらこれドラえもんの声塊がないと難しいんだよね、ですんで彼が南無阿弥陀仏極楽浄土へ行きたいなはいタケコプターっつってでこれで極楽浄土に行くんです、はい、よくできてるね空也庶民像はで、はい、それからあとはその下の源信に関してはあ先生この人俺どっかで見たことあると、あ確かあれですよねあの応天門の変の時に初めに容疑がかかったあそれ源の誠っていう別人です、漢字は同じですがあと全くの別人で、こいつは、坊主なんで出家名恵心宗図っていう別名があるんで彼とは別人よと、はい、で、彼は極楽浄土に行くためにはどうすればいいかっていう教えを唱えたものが往生要集と、ここら辺、仏教史聞いてきたら源信または往生要集どちらかはまず空欄になると思っとけともう、圧倒的に聞かれやすいもの、はい、でこのような、空也や源信のような極楽浄土に往生していった人たちの伝記をまとめたものがその下往生伝っていうけど吉重の安種の書いたものが吉重の、安以外の漢字に漢字丸をしておけ吉かけねえ重かけねえ種かけねえと
日本王城極楽記、ここに空也に関することが載っていて、あとは三好の為康の周囲王城伝とかもありますが、まあこんなものは放っといても結構と。はい、そしたら、ここら辺資料を見ていきましょうと、資料、さっきね、国分寺と大仏のやつ飛ばしちゃってたんだよね。申し訳ない。タイミング逃しちゃってさ、88ページ。で資料の貼り付けしている人はちょうどこの資料の貼り付けも、同ページに行っていくとちょうど、文化史の通年テキストにやっておくとちょうどいいんじゃん。はい、で、一番上のところのまず、奈良主題の時の国分寺建立の御事の理と、はい、出典は食日本儀、で食日本儀の儀は日本食系列なんで糸編ですが、と知らなかったらさすがに知っておくように、奈良時代で資料が聞かれた場合資料の出典はほぼ 100% この食日本儀ですと。ですんで自分で追加知識で知らなかったら書いとけ。奈良時代の出典は山の上の奥良の貧窮問答家、万葉集に載っているものを除けば全部食日本儀です。なら必須資料であろうが初見資料であろうがと、食日本儀から例えば何でもいいよと、藤原の広次の乱とかを資料問題で初見資料を初めて見る資料で出したとしても、あとは宇佐八幡宮信託事件を出したとしても出典聞けます。絶対食日本儀ですから。はい、そしたら、国分寺建立の御事の理見てみると、天平13年、ああ、聖武天皇の元号だなと。で、こういった資料の解き方とかで、間違えてる、受験生がいっぱいいるんで、ちょっとここら辺は資料の、解き方。資料参考書ってほんと不親切なんだけど、例えばもう問1からこの天平13年に下線引いてきて、西暦何年のことですかと、じゃあ先生、天平13年とか全部覚えなきゃいけないんすか。違います。これは資料を読んでいって、国分寺建立の御事の理だっつって読み解いて、そして最後、あ、じゃあ天平13年は741年だろうつって解いていくんですと。ですんで資料問題の解き方っていうのは問1から解いちゃいけなくて、問1問2、まあ教典の子はほえーって感じでね、聞いときゃいいけど、次第の子は問1から解くじゃなくて、例えば問4を解いて、あ、これあの資料だっつって読み解いて、最後西暦のところに、最後持っていく、それが解き方だよと。はい、で、右側一子、御事乗りして、のたマーク、御事乗りしたのは当選聖武天皇が御事乗りして言いました。よろしく天下諸国をして各々地震で七重の塔一個を作り、合わせて金光明最小王経、これ国分寺に置かれた経典だったねと。それから妙法蓮華経、略して法華経と、これ国分寺に置かれた経典だったね。各々一部を移さしんべしと、移しておきなさい。総寺には必ず20層あらしめと。ちなみに20っていう旧漢字は、これで20って書くんですが、読むんですが、とそれ以外にも10、20、30の旧漢字を知っておくと資料対策には便利。10の旧漢字はこの字ですと、20はこの字、30はこういう字で書きます。特に20の旧漢字はこれは知らなきゃダメ。なんで？例えば御成敗式目、経典の子は放っといてもいいけどね。例えば御成敗式目の年期法ってあったよね。20年経つと土地の所有権認められる。その時にはこの20っていう漢字が出てきますから。はい、で、その続きと、はい、必ず20人の坊主を国分寺には置いておきなさい。そしてその寺の名前を金光明四天王五国の寺と、はい、もちろん、丸ごと書かせるよと、正式名称を書けつってくるだけだからね。10文字で書けとか指定を出したいだけ。はい、となしと、天寺には一重十二の天さんを置いておいて、その名前を法華滅罪の寺、これももちろん空欄で聞けるわなと、はい、それぞれ置いておいて、はい、ここで、まあ修行するようにと、はい、ついてその大仏通りの御事の理、これは超必須資料になりますが、天平15年と、内容は大仏通りの御事の理だって分かればいいだけなんで、743年冬10月新始、御事の理してのとマーク、聖武天皇が御事の理を下して言いました。ここに天平15年743年、星は吉備に宿る10月15日をもって菩薩の大願を欲して仏様の願いを叶える形でと、ルシャナ仏とやろうと思えば空欄にすることもできるからねと、ルシャナ仏の金銅像1個を作り立て祭ると、それ天下の富を保つ者は鎮とは聖武天皇の一人称なんで聖武天皇なりと、天下の勢いを保つ者も鎮なりで、この一文、波線または蛍光ペンとかを引いておけ。何ですかと、いわゆる資料の必須キーワードってやつです。もうこれ一発見たら、ああこれ大仏通りの御事のりだなっていう風に見抜けるキーワード。天下の富と権力を持つ者は鎮であると、だからその力を持って大仏を作ることを命ずる。 で、問題とかだと、例えば次のうち大仏通りの御事のりの、まあ、こういった資料部にあたるものを選択肢 1,2,3,4 から選べっつって、その一文がこれだけがポーンつってなっていたりするんで、それが資料キーワードってやつです。はい、続いてその下3つ飛ばして、はい、今度は原始の書いた往生要集と、はい、見ていくと、それ往生極楽の教行は俗世松平の目測なり、もうこれ一発、これもキーワード、はい、極楽浄土に往生するという教えは俗世松代の目測なり、俗世松代とは、どのような思想に基づくもんですか、濁った世の中なんだから末法思想だなって予想できるでしょう、漢字から、はい、これは極楽浄土に行く教えは末法思想における唯一の道しるべであると、目測なりと、同族貴賤誰か着せざらんもらあらんやと、皆が、そういった、導きに、まあ、まあ、導かれたいだ、導かれたいであろうと、ただし顕密の教法は、顕密は、兼業密教に、関することだなっていうのもわかるでしょうと、兼業密教の教えはと、そのもんいつにあらず、自利の強引その行これ多しいと、いろいろ修行とかやらなきゃいけないものが多すぎて難しいと、立精進の人は未だ形となさざるも、世のごとき用とは著者である原神、私のような頑老の者は兄あえてせむやと、私のような、無能なもので無能ではと、こういった、まあ、厳しい修行には耐えられないよと、はい、でも、じゃあどうすれば、救われるかというと、このゆえに念仏と、念仏を唱えればそうすれば私も、他の人も救われるのであると、はい、簡単な教えですね、ここまでだから理解していれば、だから資料問題っていうのも結局通詞の、あとは文化史の内容とかちゃんと理解していれば、難しくないわけ。はい、続いてその下、往生集と空也、出典は日本往生極楽記by吉家の安種。はい、シャモン空也は父母を言わず、空也商人は父親母親を言わず亡命して世にあり、あるいは、曰く交流より出たりというと皇族の出身じゃないかとも言われていると、口に常に阿弥陀仏を唱う、故に世に阿弥陀聖と呼ばれたり、あるいは四十に従して仏事を作し、または一の聖と合づくと、もちろんどれかしらを空欄にしとくだけと、全部空欄にするような問題はありませんよと、ね、だから本当あれだね、資料参考書とかあの市販のやつで売ってるやつで全部こういうのが空欄になるかのような感じで書いてあるからさ、なあ、過去に聞かれたことがあるやつだけってちゃんと注釈つけとけよボケっつってずっとね、思ったけど、あ、俺知らなかった、受験生の時に全部覚えようとしたからね、後々になってなんて無駄なことをやってたんだろうと、ね、効率の悪い勉強してたんだろうと思ったけど、はい、そしたら戻りましょうと、資料は置いといて戻ってと、はい、その後と、はい、これが陰性期の頃になるとどうなるか、陰性期の頃になると、また末法の真っ只中であるから、末法の真っ只中だと、そうすると陰性が始まると陰は、はい、上皇は、もう末法の真っ只中だから真っ只中だしどうすればいいのと、じゃあ上皇出家しましょうと、出家すると、ね、それからあとお寺作りましょう、作ると仏像作りましょう、作るつって、はい、通してやってきた部分だねと、はい、ですね、ここら辺はさすがに端折りますが、と、その下、院による仏教保護と、括弧1番、造寺造仏つってお寺作ったり、仏像作ったり、その中で天皇関係者が6つ作ったお寺が、まあ、白川天皇の作った法勝寺をしっかり押さえて、堀川天皇の作った孫勝寺は次第の、まあ、ちょっと難関大受けるんだったら押さえときゃいい、残りの、まあ、4つに関しては全く聞かれないし、まあ、法勝寺をしっかり押さえておくこと、余裕があったら孫勝寺まで、で、こういったお寺作るだけじゃなく、寺社にお参りに行こうと、熊野詣では熊野三社にお参りに行くこと、あとは高野詣ではもうわかるでしょう、高野山金剛寺かと、聖地だもんそりゃと、で、そうすると中には、調子に乗ってと、ここで坊主を武装化させてと、まあ授業でもやったけどもと、僧兵の連中たちと、こんな怖い格好してんでしょ、で僧兵の連中たちがと、上皇俺たちの要求聞いてくださいよ、要求聞いてこないと聞いてくれないとと、みこし持ってきちゃいますよと、もうツッコミどころ満載だよねと、でも、まあ、坊主が神輿を持ってるっていうのは神仏集合だからと、はい、そして、はい、その下のところの、はい、南都北嶺の僧兵による豪祖、奴らが押しかけに来るわけですが、と、はい、南都とは、もうさすがにでしょうと、平城京を拠点にしている最大勢力の興福寺が、奈良法師が春日神社の神木を用いて豪祖と、なお、まあ、ここで応用編として、はい、この興福寺といえばと、はい、何種をバックに持っている専門の、お寺でしたっけと、はい、さっきやったばっかだけど覚えてる人と、はい、熊谷、そう、藤原氏の宇治寺と、 で、こっからもう一つと、バージョンアップさせた難問も出すことは可能なんですが、では藤原氏のと宇治社、まあ正確に言うと藤原氏のと、宇治神、先祖の神様を祀っている神社はどこでしょうかっていう問題も出せます。いける、いけるやつ。これは春日神社です。だってほら、貸してもらえるとしたらそれは繋がりがあるとこで、あ、っていうだけ。まあ、それに応用すればいい。そういうことか。な、比叡山延暦寺の、延暦寺も比叡神社、比叡山の麓にある神社を、ここで、貸してもらって、神木とかあとは神葉を貸してもらって、豪祖しに来るわけ。な、神仏集合っていうのがよくわかるでしょ。はい、そしたら、はい、残りは、まあ、これも通してやってる部分なんで、さすがに端折りますと。はい、そしたら、これで3ページも終了と。はい、そしたら、文化史概説の方に移っていこうと。